瀬の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空の寺スタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある随岩寺のご住職長谷さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、オープニングの栃尾のちょっと質問のコーナーです。子供の一番の親不幸は何だと思いますか？長谷さんのお考えを教えてください。
子供の一番の親不幸ね。
はい、
栃尾さんは何だと思います？
私はまあ子供が不幸になることかなと思いました。
何かあって、
いや、不幸な人生を歩むってことかなと思いました。
あ、お子さんがね。
そうですね。でもまあね、親の、まあ、どうなんだろう。でもそうですね、親の一番の願いは幸せになってもらいたいってことだと、まあ、私自身はそう思っているので、幸せにならなかったら一番悲しいかなと思いますね。
あ、そうですね。
はい。
どう
ですか？
そうですね。親になると、
はい。
僕も保育園の園長やってるじゃないですか。
はい。
で、0歳児のお子さんが、まあ、保育園ってしょっちゅう入ってくるんですね。
あ、まあ、そうなんですね。
うん、入園する
。ちょこちょこと。
あ、はいはいはい、そうそうそうそう。大体俺産休明けでみんな入ってくるので、
はいはいはい。
なんか0歳児のお子さんがね、お父さんお母さんにこう抱きかかえられ、抱っこされて、玄関に来ると、ああ、まあこの子のためだったら死んでもいいっていうね、そういう顔で来るんですよ。
あ、親御さんがですか？
うん。
はい。
でだんだん2歳とか3歳になってくると、
はい、
ひらがなが書けないとか、なんか飛び箱飛べないとか
欲が
鉄棒が逆上がりできないとか
欲とか期待がね、大きくなって、はい、
いろいろ言うんだよね。
まあ、でもめちゃめちゃわかりますね、
うん、はい、いや、0歳児の時のあの顔はみたいな
どこ行っちゃったのと、
はい、うんうん、思うんですけど、
はい、
僕はそうですね、もう元気でいれば、いいかなって思うんですよね。
はいはいはい。
ね、今回その正月に能登の方で地震とか、
あ、はい、
ね、ジャナの飛行機が燃えちゃったりありましたけど、
はい、
本当に元気でいればいいなっていうのが一番ですかね。だからその、亡くならなければ、
生きていれば、
まあいいかなみたいな。
なるほど。
昔ですね、
はい、
臨済宗のお坊さんで、
はい、
仙外さんっていう、仙外義凡さんっていう方が、
はい、
ある方にこうお正月にね、
はい、
めでたい掛け軸をお願いしますって頼まれて、祖父死ぬ、父死ぬ、子が死んで、孫が死ぬって書いたんですよ。そしたらその頼んだ人が怒り出して
まあ、ね、あんま縁起がいいとは思えないですけどもね、それだけだと、はい、
いや、お正月には何ちゅう掛け軸書くんだ
はい、
怒り出して。
でも実は深いわけですね。
そう、はい、でもそれは実は、いや、一番めでたいことだよっていう、順番守ってんじゃんっていう、やっぱりこの順番通りに亡くなるってすごく大事だなって僕なんか思いますね。
ただそのジェンダー的にはその女性が無視されてるっていうのがちょっとドキッとしましたけどね。
あ、どこ？
祖父と父と、で祖母とお母さんはどこ行ったんだと思いましたけど。
ああ、そっかそっか。
はいはい、まあ、ね、時代的にそういうことなんでしょうけどね。
あ、
はい、
そうだね。あ、多分、はい、家父長制の時代だから。
そうですね、そうですね、はい。
じゃあ今度は入れないといけないですね。
そうですね。これからは入れていただかないと。
そうですね、
はい。女性のハンカを買うので。
ああ、そっか。祖父母死ぬ、父母死ぬって。
そうです。
書かないといけないですね。わかりました。じゃあ今度は頼まれた僕はそうやって書くようにします。
あ、そうです。はい。
うちのお檀家さんでも、
はい、
本当にそうですね、これはうちの保育園じゃないんですけど、
はい、
なんか5歳で病気で亡くなったお子さんの葬儀も僕はしたことありますし、もう辛いですよね。
事故とか病気とかなんですかね。
病気ですね。
病気で、
はい、僕の場合は病気だったんですけども、はい、話しかける言葉がないですよ。
うん、なるほど。何の慰めにもならないっていうか、
う
んうん、
もうこう、はい、一緒に泣くしかないっていうね、
うん、
そういうお葬式なんですけど、
はい、
もう辛いですね。お母さん、うん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんも号泣してるんですけど、
うん、
いや僕の方もちょっと辛いので、
うん、
ちょっともう一人お坊さん呼んできて、
なるほど、
うん、俺が泣くとまずいんで、
はいはい、
お前も一緒に読めみたいな、はい、そういう感じで複数でやるんですけど、ほんと辛いんですよね。やっぱりこう 10代で例えばお嬢さんがねまたご病気とかで亡くなるっていうお葬式もやりましたし、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんまだ生きてるんですよ。もちろんお父さんお母さんも生きてるわけですよね、
はい、
だからお父さんお母さん2人いておじいちゃんおばあちゃんまあ4人いるわけじゃないですか、
はい、
もうみんな悲しむ、まあ、さらに同級生ですよね、
うん、
だからこの年代のお葬式っていうのはものすごいお焼香来るんですよ。
ああそうなんですか。
もう同級生みんな、うん、下手するとみんな学校の友達みんな来るし、
うんうんうんうん、
でお父さんお母さん若いから仕事仲間もみんな来るじゃないですか、
はい、
もちろんその内緒でやる場合もあるんですけど、
はい、
本当にですね引きずりますね。
うん、
今でも引きずってるんじゃないかな。もう20年30年近く経ちますけど、
なるほど、
まだ引きずってますよね。
はい、
だ本当になんですかね、こう自分より若い世代の子や孫が亡くなるっていうのはですね、みんなが辛いですね。
うん、
逆に去年だったかな、その前だったかな、はい、102歳のおばあちゃんとかね、
あ
こう102歳のおばあちゃん、こうあれやしゃ孫までいるんですよ。
すごい
すごいですよね。
ひ孫の次ですか。
こんま、はい、そうです、子供、孫、はい、ひ孫、やしゃ孫ですよ。
あすごい。
でやしゃ孫さんのお写真をテーブルに全部こうねこ
う
ラミネートして全部貼ってあって、どんだけやしゃ孫さん可愛かったのかなみたいな、
うん、
うん、そういった方のお葬式は逆にですね今度親類が多いわけですよね。
はい、
やしゃ孫さんのいるからもう50人ぐらいいるわけですよ。自分のそのなんですか血のつながった孫が50人くらいいるわけですよ、
ね、はいはいはい、
それがみんなこう悲しいんですけど、
うん、
でもなんかこうね飛び回ってるんですよ、お葬式中にみんなこう
ちっちゃい、なるほど、じっとしてられない、
走り回ってギャーギャーギャーギャー騒いでるわけですよね、
はいはい、
だからそんな中でお葬式するので、いや逆に悲しいんだけどそうでもないなみたいな
朗らかな感じですかね。
そうそうそう、で、うん、みんなもう、いつ亡くなってもいいってずっともう何十年もやってるんで、うん、
はい、
いつでも亡くなっていい、なんかこうなんですかね、心の準備ができてるみたいな、
うん、
うん、そうなんですよね。だからそう、うん、なるべくだったらなんかねたくさんお友達がいて長生きする方がいいかなって、まあいろいろね皆さんあると思いますけども、
はい、
思いますね。やはり自分より親より早く亡くなってしまうっていうのは親不孝かなって思いますね。
うん、そうですね、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、はい、今月のゲストをご紹介いたします。人材開発組織構築コンサルタント井上健一郎さんです。長谷さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。聞いちゃいけないのかなと思う。ダメな社員をできる社員に変えるにはどうしたらいいんでしょうか。
ダメな社員を、まあね、いい社員できるかどうかっていうのは、うん、本人の資質の問題もあるので、
はい、
なんて言ったらいいのかな、できる社員に変えることができるとは言い切れないなとは思うんですね。
うんうん、そうですよね。
うん、なんだけどやっぱりこうどこから影響するかっていうと、やっぱり風土とか文化みたいなのが、意外と個々人 の、 メンバーに影響する部分っていうのが多いので、やっぱり、その背景にあるのは価値観なんですけど、私たちはこの仕事は何を大事にしなきゃいけないかとかっていうことはとにかく浸透させた方がいいと思ってますね。だからそれは、課長さんであろうが部長さんであろうが自分のセクションっていうか自分が管轄する部署に関して組織に関しては、 私たちはこれは大事だと思うよっていうことをやっぱり常日頃言う、うん、でこのこれもちょっと補足的に言うと、この私たちというあの主語が大事で、
はい、
私たちが大事なものは何だろうかって問いかけると、それこそ課長もメンバーも同じ立場で考える、
うんうんうん、
で私はこう思うけど君らはどう思うっていうと、私とあなたっていう差をつけてる今日、ね、そこがあるので、
はい、
またさっき言ったような答えを当てに来たりとか、あの逆に反発に感じたりとかすることもあるので、うん、だから何かの、ね、きっかけではあのそれこそブレインストーミングみたいな場所も設けて、うん、我々にとって何が一番大事なのかねって話をみんなで考えるとか、
うん
うん、あのスピードだよねとか、うん、いやいや丁寧さは質ですよねとか、なんかいろんなことがあると思うんですけど、
はい、
我々にとって大事なことは何かっていうことを言語化して、みんなで考えて言語化して、それを日頃から、その尺度で考えるとこの仕事はどうかなみたいな、あの判断基準にしていくようなことを繰り返していると、あのどんな人でもそれだけは分かってくるので、
あ、
はい、あのダメだねって言ってた人も、うん、そのそういう大事なところはここだということは浸透しやすしていれば、それなりに、結果も、みんなで頑張っているような方向に近づくんじゃないかなと思うんですね。
ありがとうございます。
はい、
あと本当に仕事ができるかどうかっていうのは、こう大きな問題が起こった時に、
はい、
分かりますというふうに書いてあるんですけども、大きな問題が起きると、皆さんでやらないといけないからですか？
有事と平時っていう言い方を、例えばさっき言った一緒に書いてる奥山さんがよく表現するんだけど、
はい、
やっぱりイレギュラーなことが起こった時っていうのは、身につけている覚えている経験でやってきたものを使って対処ってなかなかできない。
あ、
つまりどうしたらいいかということを、はい、うん、そこで改めて考えていかなきゃいけないので、
うんうんうん、
でその時にさっきからずっと言ってる考える力とか、それに対して向き合う力がない と、答えを求めてきちゃったりして、どうしたらいいですかだけ。
ああ、そうですね、
はい、
うんうんうんうん、
なので自分としてはこうしたいんだけどいいですかっていうような人の方がいいわけです
ね。あ、確かにそうですね、
うん、
よく言いますよね、あのどうしたらいいですかとか、あの今日は何したらいいですかって、何でも聞く人います。
いますよ。で、私の知ってる管理職の方が、僕がやっぱり君はどう思うっていうのをね言った方がいいよって言ってたので、でどうしたらいいですかって聞いてきたから、え、君はどう思うって聞いたら、うん、質問してるのは私ですって怒られたって言って
なるほど、
うん、
そういう時代なんですね。
はい、だからね、どうしたらいいですかっていうことが、あのそういう時はもう、自分の意見をもう必ず持ってきてね、何でもいいからっていうのは言っといた。私はこう思うけどどうしたらいいと思いますかっていうのはまだいい、
うんうんうんうん、
はいはい、
そうですね、
うん、
ありがとうございます、
はい、
あとこれは先生のお言葉なんですかね、キーポテンシャルダイヤモンド。
あ、これね、あのさっきから出てるあの奥山さんが解説された
。そうなんですか、
はい、
これはいい言葉だなと思って、はい、キーポテンシャルダイヤモンドを、能力を最大限に引き出すためにな何をしたらいいんでしょう。
やっぱりね、私なんかも修羅場体験とか言ったりするんですけど、あのやっぱり、楽な仕事ばっかりさせててはいけないっていうか、負荷をかけないと育たないようにと思います。でその負荷の耐性っていうのかな、負荷に耐える力が大きい人と小さい人がいるので、そこはちょっと調整はしてあげなきゃいけないけど、やっぱりちょっと今の 自分にとってちょっと重いなこれっていうようなことは経験させてあげる方がいいし、1個1段目ができたら2段目の負荷をかけてあげるみたいな、方がいいかなというふうに思いますね。はい、だからよく課長さんとか部長さんとかっていう方に、あなたが成長したと実感した時はいつですかなんてアンケートをされてるところもあったりするんですけど、やっぱり新規事業を立ち上げるに携わったとか、やっぱり経験のないことを やった時とか、やっぱそういうコメントが多いんですね。だからそういう経験がないといい意味での仕事力がつきにくいんじゃないかな。
そうですね、やっぱりそれをこう乗り越えて達成した時に自信になりますよね。
そうですね。
でもあれですね、この人には、まあ、この人だと できそうだとか、ちょっとこの人には無理だなとか、まあ、そこら辺のあの何ですかね、こう見分けみたいなのが非常に大事ですよね。
そうですね。まあおそらくご自身が経験してきたようなことの中で、ああいう時に結構きつかったよなみたいなことをこう体験してもらったりした時に、どの程度でそれをやったかとか、例えばちょっと逃げ腰になったかとかね、そういうのを見てるとご自身でも経験していることなので、やっぱりこうその程度が見極めやすいかもしれない。
いや、ありがとうございます。
はい、
僕も、まあ、お寺で修行したりして、まあ、永平寺に3年行ったりですね、ハワイの開業を7年やったりすると、あ、意外とできたなみたいなところで自信ついたりしますし、やはり若い人もそうですよね。なんか仕事を与えてそれがこうできちゃったりすると、あ、私ってすごいって思いますもんね。
そうなんですよ。やっぱなんか乗り越えた感っていうのはすごく大事で、永平寺何年とおっしゃってました
3年入りました。
おお、大変だ。あれですよね、長い階段があるところですよね。
あ、そうです、あそこですね。 毎朝拭き掃除するんですけど、
はい、
はい、もう超特急で掃除するんですけどね。本当にまあ、行く前は本当に大丈夫かなと思いましたけど、まあ、行くとやっぱりあれなんですね、これ200人もお坊さんいるので、
はい、はい、
まあ、なんとかなっちゃうっていうか、
あれ
多分一人でやったらきついですけど、やっぱり仲間がいるっていうのはいいなっていう感じですかね。
そうでしょうね。
先生もあれですか、やっぱりソニーミュージックでこのすごく仕事はきつかったみたいな あるんですか。
かつての会社のいいところだなと私は思ってるのは、人事異動が非常に激しいんですね。
おお。
私なんかもだから3年に1回ぐらいいろいろ変わりました。っていうことは必ず3年に1回ぐらい新しい経験、未知の領域に入るっていうことがあるので、
はい、
積み上がったものでずっと行くっていうのはそんなに多くなかったんです。
でもそれ永平寺と一緒ですね。永平寺の場合は3ヶ月ごとに部署が変わります。
だから
なんかいろいろできてちょっと天狗になってきそうになると、
はい、
一番下に持っていかれますね。うまくできたシステムだなと思いました。
そうですよね。いや、そうなんですよ。だから私もそう思いました。で、秋も来ないしね。
そうですね。はい、3年おきに変えられるんですね。
まあ、それはちょっと激しい会社でしたからあれでしたけど、はい、やっぱり変化をつけてあげるっていうか、何か担当を変えてあげるとかっていうのはやっぱ結構大事だと思うんですよね。中小さんなかなかしにくいんだけど、
はい、
やっぱりいろんなことは若い人は特にいろんな経験をさせるっていうのが大事なんじゃないかなと思ったりします。
その人に合ったテーマを与えてあげるってことですね。
はい、はい、
これ育成者の気をつけることというところに、
はい、
そのテーマ設定って書いてあるんですけども、
はい、
これがまさにあれですか、その人によって今年のあなたのテーマはこれみたいな、
はい、
を原石の 社員には与えると、
はい、と思います
ね、いうことが上司の仕事。
はい、
うーん、
まあ、テーマ ていう表現もしましたけど、いわゆる課題なので、
はい、
課題ってすごくやっぱり大事で、この課題をなんとか解決クリアしようっていうことで、まず、なんていうのかな、自分を磨いたり、自分をある意味こう飛び込み、そういうものに飛び込ませてる自分自身ね、とかいうことになりますし、でその課題テーマを解決していくっていう経験を積んでいくと、その次は自分自身でテーマ設定ができるようになる。
あ、なるほど、
はい、なので課題テーマに向かって進むという経験体験をたくさんさせてあげた方がいい。
なるほどなるほど、うん、あ、そう、
で仕事ができる人こそ放っておいちゃうんですよ、よく。
そうですね、
うん、あいつはできるから大丈夫、任せて安心って。そうすると、今経験して任せて安心領域からのなんかこう成長が止まることがあって、だからできるんだからこそ、よりさっき言った負荷を与えるのと同じで、テーマを設けてあげる。でなんかそういうことができるようになったら、どう、君自身今年自分の課題は何だと思ってるっていうふうに聞いてあげてもいいし。
あ、確かにそうですね、
はい、
意外とこうほったらかしになってる場合が多いですよね。
はい、
なるほど、自分で課題を見つけられるんですね。ありがとうございます。あと PDCA を回すことが、しっかり回すことが、管理職の仕事ってあったんですけど、これは、はい、うちも PDCA、ISO なんかやってますが、
はい、
やはり管理職の一番大事なところなんでしょうか。
で、場合によっては、まあ、Do っていうのは管理職の場合、自分が行うというよりもやっぱ部下がやるってことが多いし、
はい、
で気をつけなきゃいけないのは、部下に Do だけやらせてるっていうことが起きると、 PCA は自分がやるけど、うん、Do は全部した、
うんうん、
ってなると、何回も言いますけど、思考力は磨かれないん で、うん、でこのね、チェックアクションチェックアクションが最も私は大事だと思っていて、
はい、
それがさっきミーティングのやり方3つありますよって言った時の、毎週やるといいのは進捗確認ですよって言ったのがチェックなんですよ、これ。
あー、そっか、
でアクションってなると、月1回振り返ってどうだったっていうのが、これがアクションにつながると思ってます。
あー、なるほど、
はい、でそこからじゃあどうしようかって予定のプランで、その毎日予定を聞いてるっていうのは、本人にプランを立てさせてるっていう意味なんです。
あ、なるほど、
はい、
あ、これがもう全部つながってるんですね、
はい、
ミーティングに、
はい、
あ、本当だ、プランが毎日で、チェックが毎週、アクションが毎月なんですね、
はい、
あ、なるほど、なんかすごくあれですね、これ PDCA が分かりやすくなりますね、
はい、っていうふうに、だから PDCA ってよく言われるんだけど、
はい、
なんかちゃんとそれぞれのテーマを持って、ミーティングしたりとかした方がいいなとは思います。
うん、じゃあその各会社のミーティングも、まあ、プランだよ、チェックだよ、アクションだよっていうところを分かった方がいいってことですね。
そういうことです。でよくある、よくやっぱりいろんな会社さんの上司の方がおっしゃるのが、うち例えば評価の会議とか聞いてても、いやいや、ほうれん草がダメなんですよっていう、でも私は最近すごく思うのは、ほうれん草って要は部下の人にも言うんですけど、予定が分かってないと、結果だけほうれん草してもしょうがない。
うん、
でこれ今こうなってますだけ の、 予定、報告をしてるつもりでも、上司としてはどういうつもりでそこまで行ってるのかが分かんないので、うん、不足感があるからほうれん草ができてないって言っちゃうんですけど、要するにこう、予定はこれで、今ここです、うん、っていうことがセットだと、ちゃんと報告されてる感がある。
ああ、なるほど、
はい、だからここにもやっぱりプランっていうのをちゃんと入れとかないといけないんですよ。
そうですね、いやよくわかりました、ありがとうございます。
はい、
ちょっとゆとり世代の話になるんですけど、
はいはい、
そのいやこれとっても面白かったんですが、今の若者の特徴って、どんな特徴なんでしょうか。
まあ、この本を書いた時にはね、ゆとり世代というあれでしたけど、まあ、もさらに今少し、変化してきているかなと思います。
うん、
でこの時書いたのはやっぱり、若者というか子供時代には影響を受けるのは親なので、
はい、
親がどういうふうな価値観とか考え方をしているかなんていうのは非常に影響しやすいよなと思います。
うん、
でまあ親だってどうしてそういうふうに言ってるかって、その時代の背景を背負って言ってるので、やっぱりその例えばですけど、このいわゆるこの団塊の世代の団塊ジュニアみたいな人たちの時代の価値観と、今の、30代ぐらいで親御さんになってる人たちの価値観はやっぱりちょっと違っているなって思うし、なんかそういう影響はあるだろうなと思いますね。で最近特に思うのは若干この本を書いた時よりも強く感じているのは、悪いという意味ではなくて、
はい、
やっぱり自分っていう軸はがすごく強いなと思いますね。だから、例えば、例えばこの今年の3月ぐらいに卒業シーズンにテレビで卒業生、社会人になる、新社会人になる人にインタビューとかしてるのを結構やってたんですけど、結構、例えば会社っていうものについてもやっぱり自分に合わなければもう辞めてもいいんだと思っているとか、から、この会社にずっといなきゃいけないなんて固執する必要なくて、自分のキャリアをアップするためにはいろんなチャンスにトライしたいとかっていうようなことが多いなと思います。で そんな背景なのか分かりませんけれど、例えば会社 の募集要項の中に昔って結構こういう人を求めるみたいな、なんか配当ある人とか、なんかこう困難に立ち向かうこととかができる人が欲しいとか
ありましたね、
はい、求める人材を書いてたことが多いんですけど、全部ではないんですよ、それがなくなったわけではもちろんないんですけど、なんか目立つのはうちの会社だとこんな風に仕事ができますよとか、うちの会社はこういう風にしてますよとか、なんかこう逆に、入ったら こんな感じで働けるんですよみたいなことをこうアピールしている募集要項が増えたなと思っていて、例えばね、サイボーズなんかもね、100人いたら100通りの人事制度とかっていうような言ったり、とかやっぱり、うちの会社の評価はこういうことを見てますとか、積極的にね育児休暇が取れますとか、なんかそういうようなこととかがなんかこう歌われているような気がしていて、でさっきの若者たちのインタビューの発言とかとも合わせていくと、やっぱりより、自分っていうものを大切にしようとする、動きは力エネルギーっていうのかな、高まるんじゃないかな。これは決して悪いっていう意味で言ってないんで、
はい、
大事なことだと思いますけど、
書籍の中で先生がこう今の若者は物じゃなくて、物はもう十分あるので、心の豊かさとか、あとはその自分がなりたい自分になるみたいな、そういったところが非常に顕著だと、強いと、だからやっぱりその会社も、そういった人たちに受け入れられるような会社にならなければ人が来ないということなんでしょうかね、やっぱりね。
そうですね、やっぱりそのあたりが、感じないと魅力的にじゃないんじゃないかなとは思いますね。
うーん、
じゃあ心の、
は
心の豊かさって言うのは簡単だけど、はい、じゃあ何ですかって言うとすごい難しいんですけど。
そうですよね、自分で感じるもんですからね。
そうですね、
その人が豊かだって感じなきゃいけないんで、これでいいでしょっていうのはないですもんね。
はい、
やっぱり先生なんかやっぱあれですか、その今の若者の方は非常にその、はい、まあネット社会で情報はいっぱいあるけども、
はい、
あの どうなんでしょうか、そのできる社員なんでしょうか、使えるというか役に立つというか、
はい、やっぱり情報量の多さっていうのは、逆に情報量が多すぎちゃってわけが分からなくなるってこともなくはないですけど、やっぱりいいことではあると思うんですね。で、まあ、AI の進化とかっていうのを見ていると、やっぱりその何て言ったらいいのかな、例えばチャット GPT なんかも使いうまく使ってる人っていうのは、チャット GPT に対してどういう問いかけをするかが長けてる人がうまく使ってる。なのですごくすごい人はなんか、ディベートするらしいんですね。
あ、なんか孫さんがやなんかね、
あ、そうそう、孫さんも
やり続けてるらしいですけどね。
そうで、なんかいい意見ですねって言われるとやったって思ってね、おっしゃってました。
はあ、
まあみたいな、そういうことをそういうことに対して抵抗感はないと思うので、やっぱできる社員っていう定義もやっぱりよりそういうふうに、やっぱこう思考力がより大事になってきていて、行動力。
今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。
長谷の金曜は聞き込み寺アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。